黒学の
ブイトーキラジオ。
新型コロナウイルス感染のために皆様マスクを着用されていると思いますけども、もう1年以上経ちましたね。この先どうなるんでしょうか。すっかりねマスクが定着している中で気になってくるのが自分の口臭、まあお口の匂いですけど、今までね特に気にはならなかったけどっていう方も多いんじゃないでしょうか。そんな時に良さげな商品を見つけましたのでちょっとご紹介。まずはミンティアプラスマスク。ミンティアといえば携帯しやすいカード型の容器に入っているミントですけど、このミントに独自開発のカプセルが入っていて、口の中でカプセルが弾けることで鼻の奥まで爽快な香りが広がるそうです。目に染みないようメントールの配合量も調節したようですよ。一方ロッテのアクオフォーマスクというガム、こちらは噛むとジャスミンが香るそうです。不快な香りを取り込むジャスミンと調和する技術を用いて、口の中や息だけでなくマスク内の空間にも良い香りが広がってくれるということでね、なかなかおしゃれな感じもしますけども、メントール配合量を従来の商品より減らして目の比率気も抑えた商品になっているということです。そうお気づきになります。どちらの商品にもメントールが配合されていくということは、ツーリングに行った時にあー眠いなーっていう時にもちょっと一口噛めば目がスッキリになるんじゃないかなと思いました。これ仕事用に買ってるんだよというふりをしながら、実はツーリングの趣味用に購入しちゃうっていうのもいい考えかもしれませんね。この番組はホンダ CT125 ハンターカブト、鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、九州のツーリング目的地を考え出してますます混乱しまくっている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第188回のお話は、今回は独り言マックス回です。我が家のシオン君、フレンチブルドッグオス13歳と9ヶ月、まもなく14歳を迎えるわけですが、人間で言いますとかれこれな年齢なんですけどもね、昨年末から肺炎に苦しんでるということはちょっとこちらの番組でもお話をしておりますが、今回はですね痙攣の発作が出てしまいました。最初は火曜日、痰が切れなくて喉が詰まっちゃったのかな程度にね、見ていたんですけども、金曜日にはなんと口の周りが血だらけで泡を吹いていたらしいのです。どうやらね舌を噛んでしまって血だらけだったようなんですが、イコちゃんがねその様子を見て本当に慌てたようで病院に駆け込んだというわけなんですが、 MRI を取るのが一番なんですけどもね、ワンコの場合は MRI 取るにも全身麻酔なんですよ。検査をしてね痙攣の原因をつかむのと、全身を麻酔をかけて逆に今度目が覚めなくなっちゃうことのリスクをね測ると、 MRI は断念しました。なんせね全身麻酔、これワンコの場合1回かけるとね人間でいう4歳ぐらいね年齢がいってしまうらしいんですよ。そういう風に結構体に負担がかかるそうなんですね。まあそういうことで諦めたんですけども、いろいろ先生とお話を聞いたところ人間でいうところの転換のような感じだったそうです。まあとりあえず脳圧を下げる注射を2本していただいたそうなんですけどもね、この注射がすごい痛いらしくて、ワンちゃんによってはですね診察室でギャン泣きしちゃう子もいるそうなんですけども、シオン君に打った時ははいっていう感じだったそうです。おじいちゃんボケ出したんでしょうかねまあ痛みに強いのかもしれませんけどもね、先生から注意を受けたっていう話なんですが、泡を吹いていてもですね口に手を入れてはダメだそうです。なんでも無意識のうちにあぐって噛んでしまうので、最悪の時は指を持ってくる場合もあるそうですよ。転換の時は昔ハンカチをかまして舌を噛まないようにしてあげてくださいなんて言われてましたけどね、今は人間も横に向けて観察するだけでいいそうですね。ちなみにシオン君、 今度発作が出たらお尻から座薬を投入することになっております。それはそれで気持ち悪そうですけどね。あと今夜は別の部屋で今まで寝ていたのですが、夜中に発作が起こるといけないのでね、同じ部屋で寝ることになったのですが、シオン君はゲージの中なので私たちが布団を用意しなければならない状況なのですが、なんせ普段ベッドで寝ているもんですから、リビングにいるねシオン君の看病をどうしようかなと思って考えたところ、キャンプ用に購入してあったエアマットが2枚、あとね寝袋があったんで現在それを使っております。まさかこんなことで役に立つとは思いませんでしたけども、ということでね、今密かに骨董をポチッとしようかななんて悩んでおりますけども、こんなことあんまりいいように考えちゃいけないのかもしれませんけどもね。でもね、これ今は当たり前に言ってますけども、最初の2晩はすっかりマットを忘れて固いリビングに寝ていたっていうのは内緒なんですけども。さて、まあこのような状況でございます。予定していた収録もできず、またバイカーズパラダイスで予定していた株ミーティングにも行けないことになってしまいましたんでね、そんな関係で今回は独り言マックス会になってしまうんですが、一つお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。さて、まずはですね、どんなお話をしようかなと思ったんですけども、実は車の車検出してきました。現在スズキのクロスビーに乗っておりますが、こちら今ですね、私残価設定プランというローンで、はい、お金を払っているんですけども、このプランはね、頭金を入れて決まった回数をお支払い、その後設定してある残価を支払って買い取るか、またねいっそのこと戻してしまうかっていう形で車を借りてるパターンみたいなもんですよね。でも同時に点検、半年点検と車検もプランに入ってるわけなんですけども、5年間なもんですから、車検が2回とあと半年点検がだから30回のわけねえか、1円で2回だから10回ですね、その点検もあるというプランなんですけどもね、この点検と車検、実は消耗品の交換は仕方ないとしてですね、それ以外はオイル代もフリーなんです。ですから今回初めての車検だったんですけどもね、費用は必要な保険の代金3万何がしと、前後のワイパーのゴム交換とエアコンのフィルター交換で締めて、なんとこれが5万円にも満たなかった、正確に言うと4万ちょっとなんだったんです。普通ディーラーの車検なんてね、2桁が当たり前じゃないですか。まさかね、5万円でお釣りが来るとは思いますよりませんでした。で、この残価設定プランと点検のプランを出したりですね、お金を支払った後ふと思ったんです。バイクに応用できませんかね。最近はほら 250cc でもかなり高価なものになってるじゃないですか。忍者だってね、まあ4気筒ということを含めても90何万でしょ。CBR250RR でしたっけ、あれだってなんだかんだ言って84万、レブルだって50〜60でしょ。そうやって考えるとね、若い人なんかにもかなりの負担じゃないですか、保険を含めてね。まあそれで400だってそれなりの値段でしょ。まして大型になったらもっとするじゃないですか。100万は当たり前の世界だし、大体今乗りたいななんて思うね、リッターバイクなんて150万いくのは当たり前だし、200万なんつうのも当然のように出てるわけですよ。その後現金で払うって言ってもなかなかこういかないじゃないですか。それに今コロナ禍っていうことでバイクをね、購入されてる方が増えてますが、原付2種がほとんどかもしれませんけども、中にはねそれに乗じてっていうことで大きい免許を取れる方もいらっしゃるっていうような状況。昔から乗っていた方ならオイル交換だって自分がやるのが当たり前だね、チェーンの調節だって自分でやるのが当たり前なんだとおっしゃるでしょうけどもね、最近購入された方どうでしょう。オイル交換するには自分の庭や空き地でやるわけでしょ。そんな広いお庭があるうちにお住まいならいいですけどね、うちみたいに狭いところじゃね、そういうわけにもいかないし、あと捨てるオイルの処理も、まあこれ専用のね箱もありますけどね、オイル処理の、まあそういう処理の仕方だとか、あとウエスを揃えたりしなきゃいけないわけでしょ。ご家族の目がね、いい顔するようには思えないわけなんですよ。 いろいろなね調節をしたりしてるところも見たってね、あんまりねもろ手を挙げて賛成っていう風にも見えないじゃないですか。そこでこの車のねこの残価設定プランのシステム応用したらどうかなと思うんです。まあ、250cc のバイク、こちらはね車検がないんですけども、まあ、それに準じた整備もできるわけですからね、安心なわけじゃないですか。車検のあるバイクはもちろんね全部お任せ系でいいわけですし、あといいのは違法改造ができないっていうことですよね。違法改造ができないということでバイク屋さんだってこう囲い感もできるわけじゃないですか。ホンダ、スズキ、こちらはもう自動車販売のノウハウがあるからすぐにでも取り掛かるでしょう。問題はヤマハですけどね、ヤマハはあのトヨタの金庫を応用してもらえばいいかなというような気がいたしますね。そうなると川崎だけがノウハウがないっていうのがちょっとはありますが、でこの残価設定プランね、そうは言ってもって思うでしょうけど、車は最初だってそんなに流行ってなかったじゃないですか。今日の宣伝なんか見たらだってホンダの新しい車なんでしたっけ、ゼブルじゃないや、ベゼルでしたっけ、あれがね新残価設定なんか 1.9% ですよ。残価設定プラン 1.9% のローン価格なんて、こんなねもうウハウハなローンじゃないですか。それだけ今度利用率が上がってきてるから、そういうのもね、宣伝してるようにもなったんじゃないかなと思います。まあ、若い方なんか手を汚すのも嫌って方もいるでしょうから、本当にこれいいんじゃねえかなと思うんですよ。自立も安い、しかもメンテナンスはやってもらえる、ね、え、まあ、このシステム、まあ、実は裏があってしっかりとディーラーさんが儲かるようにできているんでしょうけども、いいように私もしっかりとお金を搾取されているのに気づいてないだけかもしれませんけどもね。でもこれって本当バイクにも応用したらいいんじゃないかなと思うんです。あ、でも車の販売会社と違ってバイクは小規模だから難しいんでしょうかね。でもホンダは今あれでしょ、 251cc から上はドリームだけで売ってるわけじゃないですか。 251cc から上だったらねそれなりの値段だし、ね、アフリカツインなんかもとんでもない値段じゃないですか。でヤマハのほら LMW 三輪のやつ、あれなんかもう YVSP にお願いしないととっても不安ですもんね。鈴木、川崎も自社ブランドの維持っていう点には必要かなと思うんですけどもね。実際レッドバロンさん、これに近いですよね。まあローンは完済させてますけども、またオイル代は払わせてますけど、安い料金でオイル交換ができるっていうことを考えれば、まあ本当これに近いプランじゃないですか。新型コロナウイルス感染拡大で新たな生活様式っていうことで今言ってますけどね、バイク業界の方もこう売ることをね新たな視点で変革を考える時になってんじゃないかななんていうふうに車の車検を受けて思ったんですけども、まあ浅はかなとこがあってね、申し訳ないとこもあんのかもしれないんですけども、バイク版の残価設定ローン、これいいような気がするんですけども、どちらかやってみたらいかがかなと思いました。さて新型コロナウイルス感染といえば東京オリンピック2020ね、本当に開催できるんですかね、分かったもんじゃないんですけども、そんな東京オリンピックとパラリンピックね、開催された時選手村でアスリートの皆さんがお食事するっていうのはご存知でしょうけども、その中でですね今回カジュアルダイニングという食堂があるらしいんですが、そこの食堂で提供するメニューの一部を一般公募したみんなのフードプロジェクトなるものがあったのはご存知でしたか。まあ私も実は知らなかったんです。募集されたのは平成元年8月からの1ヶ月間、もうだから2年ぐらい前の話、あらかなり前でしたね。個人や団体から約715件の応募があったそうです。それがなんで今頃発表なのかっていうのは、まあこれもコロナの影響かもしれませんけど、これ、世界から集まる選手に、ね、食べてほしい日本の食卓の味を募集する企画だったらしいんです。その中から本賞の5点が決まったということで出てました。ちょっとね美味しそうだなと思って見てみたんですけども、まあちょっと5点をね、紹介しましょう。1つ目、トマトジュースやオクラとトッピングした 夏バテ防止アスリートそうめん。2点目、枝豆を混ぜたずんだでパンナコッタ。3番目、冷やしたおでん。日本の国民食であるおでん夏バージョン。4番目、鮭ザンギ、まあ、唐揚げですね。鮭ザンギの国産蜂蜜レモンソースがけ。5番目、桃やハムを乗せたさっぱり桃トースト。なんかいまいちっていう感じのメニューばかりじゃないですか。どうもですね、これメニューにまつわるエピソードも加えてですね、評価されたらしいんですけどもね。まあ一つ目のこれ、夏バテ防止のそうめんにオクラを乗っける、これはいいとしても、トマトジュースでって感じしません？そうめんのおつゆに入れるわけですよ、トマトジュースを。でぶっかけるんですけどね、トマトジュースがあの国書の中のオリンピックで夏バテに本当に効くのかっていうの疑問でしょ。一番いいのはやっぱりほら梅ですよね、梅、酸っぱい梅。まあでも梅の味はオベージュには合わないって言ったらそれでおしまいなのかもしれませんけども、それならこの後出るね国産蜂蜜で甘くしたやつを使えばと思っていたんですが、レシピの方ね、やっぱりこれ紹介されてるんでがっつり見てみたらですね、梅干し入ってました。そりゃそうでしょうね、夏バテっつったらやっぱり梅干しが一番でしょうからね。とはいえトマトジュースのぶっかけのって感じですけどね。あと鮭の唐揚げ、ザンギ、ザンギは美味しいですよね。北海道のね、小樽の名物。この間西武百貨店で、池袋の西武百貨店で、ね、北海道店やってたもんですから、ちょっとザンギ買ってきましたけど、あと丸鶏の唐揚げ、半身を揚げたやつ、美味しいですよね。だからやっぱりああいうのザンギとかだったらやっぱり鶏肉がいいと思いません？醤油ベースで下味ががっついてる、ついてるわけでしょね、それを何も鮭にしなくったって、アスリートだってほら鶏肉だって OK なわけじゃないですかね。高タンパク低脂肪でしたっけ。そういうことから言えばね、何も鮭にしなくったってと思うんですけど、でもねこれもよく読んでみるとですね、鮭って筋肉疲労の回復に有効らしいですよ。まあ本当かよっていうような気がいたしますけどもね。最も一番納得いかないのが桃と生ハムのトースト。まあトーストはね、確かに朝ごはんの今主流になってますけど、国民食にしちゃうのっておかしくありませんっていう感じです。しかも生ハムって国民食っていうほど食べていませんよね。え、もしかしてそれってうちだけ？皆さんのうちはいっぱい食べてるの？そんなことないですよね。生ハムなんてね、おしゃれなものそうそう食べれないでしょ。それをトーストの上に乗っけて、しかも桃ね、え、生ハムメロンならまだわかりますけどね、メロン食べれない私でも生ハムメロンならなんとかいけるっていうぐらいですからね。あとパンナコッタ、もっとまあ納得いけないな。パンナコッタって何？パンナコッタ食べました？いつ？最近食べたことあります？私最近食べてんのはだってコストコのティラミスぐらいですよ。そんなんでパンナコッタがね、日本を代表する味って紹介されるのもどうかと思いませんね。え、そもそもまあパンナコッタって何者っていう気がしていますけど、まあじいじはもうこの辺についていけませんって感じです。もうやめてっていうような感じですね。でこの5つの中で、唯一ねおすすめなメニューっておでんですけど、冷たいおでんってどうなんですかね。やっぱりおでんって温かくないとダメじゃないですかね。この間グボキャンプ場の方にね、春の桜を見るキャンプにちょっと行ってきたんですけども、晩ご飯ね、おでんにいたしましたけども、あの味の染みたおでんね、しかも寒い中ハオハオハオと吸いながら食べたおでん、美味しかったな。それを冷たくしたらどうなんでしょうね。まあ、外人さんにはそれでいいのかもしれないけど、あ、外人さんと言っちゃいけないんですよね、外国人の方って言わなきゃいけない。どうなんでしょうか、ふと疑問には思いますけども。だそんな風にね、この5つのメニューを見ながらね、おかしいなこれ変だよななんてブツブツブツブツ言ってたんだ、なんと協賛企業さんの特別賞っていうのもあるんですね。キッコーマンさん、 こちらキッコーマンさんはね、カツオの揚げ浸し、アサヒビールさんはあんこうと高野豆腐から作るつくね、味の素さんはちゃんこ鍋、明治食品さんかな、こちら東京名産小松菜のミルク味噌スープ、丸大食品さんは夏野菜とウインナーのカラフル和風だしカレー。なんだかこっちの方が美味しそうじゃないですか。食欲も湧いてきそうな気がしますしね。カツオの揚げ浸しですよ。多分これあれでしょ、揚げたやつをこうね、煮汁に浸してこうちょっとしょっぱくしてるわけでしょ。あんこうと高野豆腐のつくねですよ。これつくね焼いたやつ卵つけてね、これはまたちゃんこ鍋いろいろ入ってるわけでしょ。ミルク味噌スープはちょっとどうなのかなっていうような気がするけどね、東京名産ですからね、小松菜ってね、知ってます、あれ東京の小松川でできたから小松菜って言うんですけども、そのぐらいのやつですからね。ということから言ったらこれもいいでしょ。あと夏野菜とウインナーのカラフル和風だしカレーってこれもあったよね。多分美味しいでしょ。だって蕎麦屋さんのカレーうどんとかカレーそばってうまいじゃないですか。それ風でしょ。絶対こっちの方がいいような気がしませんかね。まあこうやって考えてみると国民食って何なんだろうと思ったんですよ。で調べてみたんです。国民食、世代や地域、性別などに影響されることなく大衆に親しまれている食品または料理を指すそうです。だから韓国はキムチやサムゲタンにトッポギ、中国なら餃子、シューマイに月餅やおかゆ、タイならトムヤムクン、イギリスといえばフィッシュ&チップス、イタリアはパースタ、フランスならポトーフということで有名なようですけども、そこで我が日本ね、寿司、天ぷら、味噌汁、おにぎり、うどん、そば、すき焼き、しゃぶしゃぶと多数あるそうでございます。その他ラーメンやカレーなどの外来料理も含まれているそうなんです。もしかして国民食が一番難しいのは実は日本だったのかもしれませんね。ちなみに私こうやって見てきたんですけども、オリンピックでアスリートの皆さんにこれが国民食よってあげるのはやっぱりすき焼きですかね。まあカジュアルに振るならば生姜焼き定食ね。あとデザートならどら焼き、ずんだ、赤福って感じですかね。さて最後になりますけども、ちょっとここで気になっているお話を一ついたしましょうかね。ホンダの GB350 いよいよ出るようでございますけども、どうもこれいろいろね雑誌の方とか見るとどうも気持ちよさそうなバイクのような感じですね。いわく右手のスロットル操作に程よく応え、駆動輪が力強く路面を蹴飛ばしていく、全身に伝わる柔らかく丸い鼓動、そしてヘルメット越しに聞こえる歯切れのいい排気音が感性に訴える、アクセルを開け閉めしているだけでもうにんまり頬が緩む、結論から言ってしまうと期待以上ということです、ということなんですけどもね。そんなにいいもんなんでしょうか。シーソーペダルっていうことですけども、この辺もね変わってるなーなんていうような気がいたしますけども、ドタタタタっていう感じで出ているそうです。まあシングルね、ビッグシングルって言っていいんでしょうか。350のシングルですから、そこへロングストロークの短気筒ということで、サウンドパルス感が最高だっていうふうに出ていました。 SR より大きくて7半並みの車格だそうですね。まあ堂々してるっていうことではいいような感じがいたしますが、シート高800ミリっていうことなんで、まあ若干高めっていう感じかな。サスペンションは固めだっていうことですね。取り回しの方はそうそう苦労するっていうような感じもしないみたいです。左右に張り出した燃料タンクもボリュームがあって15リッター、短気筒で15リッターもあればね確かにいいですよね。ただちょっと気になるのが5速なんですね。6速あでも必要ないか、短気筒でそんなね6速まで持っていくっていうようなことしないで、まあのんびり走るっていうことを言えばいいんでしょうか。でかかとでシフトアップして、つま先でシフトダウンするシーソー式チェンジペダル、これどんなもんなんだろう。かかとでシフトアップしてつま先でシフトダウンするっていうのはこうやったことがないんで私もわからないんですけども、まあ株とまた違うわけですよね。株ではねかかとではシフトダウンだし、 ハンター株の場合はね、シフトダウンも実は前でね、普通のバイクのようにできるんですけど、そういうことから考えると慣れるまで多分時間がかかりそうだな。出力は 20PS かということですけども、オートバイの魅力はね、そう馬力だけじゃないっていうふうにもこう歌ってる方もいらっしゃいますけども、すごくなんか気になりますね。変な話なんですけども、さすがに最近体力の方がっていうことになってきました。でまあ車検もね、いろいろありますしっていうことで、まあ車検は値段は一緒でしょうけども、まあ、そろそろね、V ストの方も足つきがきついっていうことを考え出すと、てかも言うような気がするんですけども、そんなにいいバイクなのかと思うとね、ホンダレンタルでしたっけ、レンタル豪華、あれでちょっと乗ってみるのもいいのかななんていうような気がしますね。ちょっと今度変えてみましょうかね。まあまだまだ出ないでしょうけども、出てみたらね、秩父なんか流し行くにはいいのかもしれませんね。ただこのシーソーになれるかな、かかと柄、かかとで死んで、つま先でっていうのがね、そこは問題かもしれませんね、私なんかだとね。今すごく気になっているホンダの GB350 ですけども、この先販売台数とかね、注目して見ていきたいなと思います。さて第188回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回はね本当に独り言スペシャルになってしまいましたが、まあいつも独り言スペシャルですけれども、まああまりねバイクの話題っていう風には触れてないような気がいたしますけどもね、本当あの残価設定プランはね、ちょっとバイク業界も見習った方がいいんじゃないかなというふうに気がいたします。まあそうするとカスタムがねできなくなっちゃうっていうところがあるって言えばあるんで、まあノーマルだけで乗ってていいのかよっていうところもあるんですけども、まあその辺はね、車と違うって言われてしまえば元も子もないかなというような気がしますけども、確かにそのカスタム、車はねカスタムする必要がないんですもんね、かもしれませんけども、バイクでもね普段のメンテナンス料金がかかんなくなるっていうのは魅力的だと思うし、安全第一っていう風に考えればいいんじゃないかなというような気もするしっていうところでございますね。まあ今回のお話ね、写真がほとんど出てませんけども、あとオリンピックのメニューね、リンク貼っておきますね、ぜひ見てみてください。あとおメールお待ちしております。本当にね、今冒頭でもお話したんですけども、九州のツーリングで迷い出しちゃいまして、実は、まあ、ある方からあの配線跡を教えていただいたのが全てだったんですけどもね、これは弱ったぞというような今ことになっております。地図を見ながらうなっておりますけども、ですから一つメールの方お待ちしております。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方もね、 V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。できれば iTunes レビューの方もよろしくお願いします。辛口でも結構でございます。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。